瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。そして毎週9月10日は下水道の日なんですね。この下水道の日は1961年、昭和36年にですね、まだ当時 6% しかなかった下水道の全国的な普及、こちら普及向上を目指しまして、全国下水道推進デーという名称で始まって、その後ですね、2001年、平成13年にはこの21世紀のスタートの年にあたるということから、より親しみのある名称として下水道の日に変更されています。また9月10日と定められましたのはですね、下水道の大きな役割の一つであります、この雨水ですね、雨水の排除を念頭に、立春から数えて210日を過ぎた日は台風来襲が多いとされて、さらにその10日を過ぎた220日が適当であるとされて制定されたということだそうですね。さあ、そこでこの下水道の日につきまして、今日は瀬戸市役所下水道課の串田英子さんに伺ってまいります。串田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今簡単にね、下水道の日についてお話をさせていただいたんですが、
はい、
普段お世話にはなっているが、なかなか目にすることのない下水道なんですが、私たちの生活の中でこの下水道はどのような役割を果たしているんでしょうか。そちらから教えてください。
はい、下水道の主な役割としては大きく3つ挙げられます、はい、まず1つ目は町の衛生や景観をきれいにすることです、はいはい、炊事や洗濯、トイレ、お風呂などの日々の生活の中で使われた水や、はい、工場から排出された汚れた水を汚水というのですが、はい、汚水は下水道管を通り処理施設である浄化センターに集められて、はい、きれいな水に処理をされます、はい、汚水が道路の側溝などへ排水されることがなくなりますので、はい、蚊やハエなどの害虫や悪臭の発生を防ぐことができます、はい、そして2つ目は、はい、川や海などをきれいにして水環境を守ることです、はい、汚水を浄化して川や海へ戻すことで水質が保全され、川や海に住む生物にとって住みやすい環境が整います、はい、下水道の整備とともに汚れた川や海がきれいになり、本来の生態系が復活します、はい、で最後に3つ目なんですが、はい、降った雨を素早く流して浸水の被害から町を守ることです、はい、瀬戸市の下水道は雨水と雨水と汚水を別々に分けて排除する分流式というものを採用しており、はい、雨は雨水管や道路の側溝などへ流れ、速やかに川へ放流されます、はい、これらの役割によって下水道は皆様の快適な暮らしに大きく貢献をしています。
今お伺いしたけど、それぞれやっぱり重要な役割が、ね、あるということなんですよね、はい、で今のお話の中にありました、いわゆるこの、汚れた水、汚水、これはどのように処理されるんでしょうか。
はい、下水道管へ排出された汚水は、はい、瀬戸市では西原町2丁目地内の矢田川沿いにあります西部浄化センターというところと、はい、内田町1丁目地内の水の川沿いにあります水の浄化センターの2カ所へ集められています、はい、それぞれの浄化センターに集められた汚水はゴミや細かい汚れを取り除いた後に、バクテリアや微生物が汚水の汚れを食べることを利用してきれいな水となります、はい、汚水は最終的にきれいになった上澄みの水と、汚れなどが沈殿して泥状になった下水汚泥に分けられ、はい、上澄みの水は消毒してから川に放流されます。
はい、そうなんですね、はい、で、この浄化センターで発生した下水汚泥ですね、下に溜まったものですね、はい、これはその後どうなるんでしょうか。
はい、下水汚泥は農作物の肥料やセメントの原料へと有効活用されています、はい、実は最近下水汚泥のエネルギー資源としてのポテンシャルについて研究が行われており、はい、 今後において下水汚泥の本格的なエネルギー利用が期待されています。
そうなんですね。またいいですね、エネルギーとしてまた活用されるとですね、はい、こちらも期待されているということです。さあそしてですね、この下水道ですが、これが利用できるからといってですね何でも流していいってわけじゃないんですよね、これがね。
で
なので下水道を利用する際にはやっぱりどのような点に注意する必要があるんでしょうか。
はい、下水道を利用される際には、はい、次の点にご注意をしていただきたいです、
はい、
まず台所では野菜くずや残飯、油類、油類など、はい、排水管の詰まりや悪臭の原因となるものは流さないでください、
はい、
例えばコップ1杯の油を川に安全に返すためには、はい、およそ薬草200杯分の水約60トンが必要になってくるので、
はいはい、コップ1杯ですよね。
はい、そうなんです、きれいにするにも大変な手間がかかります。
そうですね、はい、
また洗剤などは決められた量を守って使用してください、
はい、
たくさんの量を使っても汚れの落ち方は同じです、うん、はい、次に水洗トイレではトイレットペーパー以外の紙や紙おむつ、うん、タバコやガムなどを流さないでください、
はい、
これらが原因で汚水管が詰まる事故がたびたび起きています、はい、そして家庭内の汚水マスや道路のマンホールには土砂や廃油、木片などを捨てないでください、
はい、
先ほどの水洗トイレのお話と同様に汚水管が詰まってしまいます、
はい、
最後にガソリンやシンナー、石油、アルコール類などは爆発を起こす原因となり大変危険ですので、はい、絶対に流さないでください。
はい、そうですね、今言っていただいたことをしっかりと守っていただきたいんですが、やっぱりみんなが快適な生活を送るためにもこの下水道を正しく使うということはとっても大切なことなんですよね。
はい、下水道は皆さんの大切な財産です、
はい、
下水道を正しく使うことは水環境を守ると同時に下水道の維持管理費用の削減にもつながるため大切に使っていただきますようお願いいたします。
はい、さあそして現在ですね、瀬戸市の下水道整備、こちらはどれくらい進んでいるんでしょうか。
はい、平成29年の4月1日時点での市内の下水道人口普及率は 61% です。
はい、
約半数以上の方が下水道を利用している状況です。
はい、
で今後も順次下水道整備を行っていく予定です。
はい、ということは今年も市内のどこかでこの下水道整備が行われているってことですね。
はい、そうです。
はい、
今年度は倉所町、南中野切町地区、
はいはい、
山手町地区、東横山町、水南町地区で下水道整備工事を行い、それぞれの地区内の道路の下に下水道の本管を埋設していきます。
はい、
下水道本管を埋めた後は埋め戻した土が安定するのにどうしても時間がかかってしまうため、はい、一度仮の舗装をします。
はい、
仮の舗装では道路が凸凹した状態となってしまいますが、うん、地盤が安定した来年度中に舗装の本復旧を行うため、うん、そこで凸凹は解消されます。
はい、この下水道整備工事は下水道管を単に埋めるっていう工事だけではなくって道路をきれいな状態に戻す工事もこれセットで行われるってことですね。
はい、そのため下水道整備工事の期間中は交通規制や騒音などにより皆様へ大変ご不便やご迷惑をおかけすることとなりますが、どうかご理解とご協力をお願いいたします。
はい、それでは今後の下水道整備工事の予定を教えてください。
はい、今年度は先ほどお話ししました倉所町、南中野切町地区、山手町地区、東横山町、水南町地区で下水道整備工事を行っていき、
はい、
来年度は塩草台地区、イチョウの木町、西茨原町地区、苗場町地区で下水道整備工事を行っていく予定です。はい、下水道整備工事の予定は瀬戸市役所ホームページの下水道課のページ内で公開をしておりますので随時ご確認いただくことができます。
はい、この下水道が利用できるようなエリアが今後も、ね、順次広がっていくということのお話で分かりましたが、はい、では実際にこの下水道を利用するにはどのような手続きが必要となるんでしょうか。
はい、実際に皆様に下水道をご利用いただくには各ご家庭などから生じた汚水を下水道本管へ排水するための配管工事が必要となってきます。はい、 配管工事を行う業者については皆様が各自で手配していただくことになるのですが、はい、どの業者でも良いということではありません、はい、瀬戸市の指定を受けた業者のみしか配管工事を行うことができませんのでご注意ください、
はい、
なお瀬戸市への各書類の提出は業者が代行して行うこととなります、
はい、
また指定を受けた業者の一覧については下水道整備工事の予定と同様に瀬戸市役所ホームページの下水道課のページ内で公開しておりますので随時ご確認いただくことができます、
はい、
町の生活衛生の向上のため下水道への迅速な切り替えにご協力くださいますようお願いいたします。
はい、さあそして話は変わるんですが、また瀬戸市では今このマンホールカードというものを配布しているという話を聞きましたが、これすごい人気ってことも聞いてるんですけど、どのようなものか教えてください。
はい、マンホールカードとはマンホールの蓋の写真やデザインの由来などが記載されたコレクションカードのことです、
はい、
で現在は全国の自治体で約222種類が配布をされており、尋ね歩きだとかカード収集などの楽しめる要素があります、
はい、
瀬戸市においても第3弾のマンホールカード追加発行に加わって平成28年の12月1日から下水道広報の一環と瀬戸市の PR としてカードを配布しています、
はい、
配布場所は名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅東側のパルティ瀬戸3階の市民交流センターで、はい、12月28日から1月4日までを除き、うん、午前9時から午後6時まで配布しています、
はい、
事前予約や郵送での取り扱いはしていませんが配布場所まで足を運べば1人につき1枚、うん、どなたでも無料で手に入れることができます、
はい、
興味のある方はぜひこの機会にお越しいただけると嬉しいです、
はい、やっぱり全国的に人気なので市民の方だけじゃなくてね、はい、いろんなところからこの瀬戸に来た時にこうねこれもらいに来る方も多いということですもんね。
そうですね、
はい、こちら皆さんぜひいかがでしょうか。さあ本日はですね下水道についての話を伺ってきましたけれども、市が下水道整備を行えばですね直ちにこれ住みよい町になるというわけでもなくですね、やっぱり市民の皆さんの協力も必要不可欠ということがよく分かりました。それではですね串田さん最後に一言よろしくお願いします。
はい、下水道は道路や公園とは違い普段は見ることができませんが見えないところで私たちの快適な生活を支えてくれています、はい、毎年9月10日はそのような暮らしに欠かせない下水道のことを考える日であります、
はい、
下水道の日です、9月14日木曜日の午前中までパルティ瀬戸の3階の交流広場にて展示を行っておりますのでぜひお立ち寄りください。今後も瀬戸市の下水道事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はい、9月10日下水道の日だったということで、今もお話ありましたけれども13日水曜日までですねパルティ瀬戸の3階の14日ですね失礼しました14日の木曜日ですね14日の木曜日の午前中までパルティ瀬戸3階の交流広場にてこの展示を行っておりますので、これで下水道の役割とか仕組みとか正しい使い方とかですね下水道の切り替えそういったことが分かるようなパネル展示になっておりますので、
はい、
ぜひですねこちらにもお出かけをいただきまして、今一度下水道こんな役割があるんだということをねまた知っていただいて皆さんのまたご協力もよろしくお願いいたします、はい。今日はですねこの9月10日下水道の日ということでこの下水道につきまして瀬戸市役所の下水道課串田英子さんにお話を伺ってまいりました。今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ変わってはですね広報瀬戸9月1日号から瀬戸市の情報をお伝えしてまいります。広報瀬戸9月1日号のこちらは8ページに載っておりますが、福祉の相談窓口についてこちら3回に分けて福祉に関する相談窓口をご案内しているんですが、9月1日号は第2回高齢者の相談窓口こちらについてが詳しく載っております。この基幹型地域包括支援センターについてとかセトラカフェですね、認知症カフェセトラカフェをご存知 存知ですか。またお住まいの地域包括支援センターのご案内、こちらなどもね詳しく載っております。さらに尾張東部青年貢献センターのご案内であったり、また今こんなことで困っていたらですね、何でも結構ですからご相談くださいと、こういったことが分かりやすく載っております。第2回の高齢者の相談窓口、こちら9月1日号に載っておりますので、こちらもぜひご利用ください。瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A ということで、今日は下水道課の串田英子さんに下水道の日についてと、そして広報瀬戸9月1日号から瀬戸市の情報をお伝えしました。